それでは後半のトークは、りょうたさんと2人でおしゃべりをしていきたいと思います。今日のトピックスというか、私が気になって、りょうたさんどうなんですかと聞いた、お尋ねしたニュースがあるんですが、いつだったかな、5月の末、5月の27日の、朝日新聞にこんな記事が載ってました。タイトルが、止まらぬ米紙アメリカの新聞の体調、医療、教育、地方ニュースが減少っていうタイトルになってるんですが、つまりは、アメリカの新聞がインターネットとかに押されて、非常にこう、経営が困難になっていたり、あるいは地方ニュースが少なくなってきているという、記事なんですけど、ちょっと最初、記事を読ませていただきます。長いので4分の1ぐらい、抜粋して読んでみます。アメリカで取材空白と呼ばれる問題が深刻化してきた。取材空白ですね。それは地方取材に限らず、医療や教育などの専門分野でも顕著だ。報道サイトは増え続けるが、新聞の衰退で生じた巨大な空白域は埋まっていない。で、米紙アメリカのニュースペーパーの体調、衰退は止まらないと。広告収入は2005年をピークに減り続け、記者や編集者の人数も最上級の3分の2にあたる3万8000人まで落ち込んだ。報道の量も目に見えて減った。さまざまな分野で必要とされるニュースが供給されなくなり、人を呼ぶようになった。ニュース砂漠とか取材空白とも呼ばれる。ニュース砂漠、すごい言葉ですね。で、米紙が近年記者を集中投入するのは選挙やスポーツ、芸能分野。なるほど。しかし、医療や教育、裁判、農業など大切だが地味な領域はすっかり手薄になった。これらの分野の専門記者には職を失った人も少なくない。で、地方ニュースも目に見えて減少した分野だ。ニュースの過疎に陥った街をどう救うべきか、地方紙を公費で維持すべきか、連邦議会で討議されたこともある。といったニュース、が、これ長くて、特別編集員山中さんという人が書いている記事なんですが、長いのでこの辺にしておきますが、もっと具体的なことがたくさん書いてありますが、これを読んで、こういった内容のことはもう何年も前から日本でも報道されていましたが、こんなに進んでるんだと、思ったんですが、りょうたさん、いかがですか？このなんか取材空白とか、いろいろこうなんか恐ろしいことが、ニュースの過疎とか、日本でもそうなのかな、なんかこれ読んで、こんなにと思ったんですが、アメリカの状況といっても広いのでわからない、セントルイスとかイリノイとか、こんななんか状況にあるなって思われることありますか？
そうですね。一つは、僕が主に住んでいたのはシャンペーンアバナ、もちろんシャンペーンはそうなんですけど、と今セントルイスで、それなりの大きさの多分新聞の市場がある、街
そう
で
です
ね。
す
シャ
ね、
ンペ
大
ーン
学もある
は、
しね。
そうですね、シャンペーンはすごい規模としては小さいですけれども、大学があるし、セントルイスはシカゴ、ニューヨーク、ロサンゼルスほどではないですけれども、地方の中核都市レベルで、それなりに、新聞社っていうのは、大きいのは一つずつですけれども、シャンペンアバナもセントルイスももう一つですけれども、ちゃんといわゆる地方新聞社っていうのが残ってる街ではあるんですね。なので、その地方新聞社の記者っていうのがどういうところに行くかっていうと、市議会に行ったりとか、警察に取材するとかありますね。シャンペーンのニュースガゼットの場合は、 中心になる取材地域がアーバン・ド・シャンペーンの2つの市だけなので、
うん、
で、まあ、あの周りの地域も周りのちっちゃい町もカバーはしてるので、そういうところの市議会、市議会とは言わないですね、もう、アメリカはあの市とか町によっても議会の形が違って、数とかすごい違ったりして、
うん、
あの5人ぐらいで話し合いだけして終わるところもあれば、ちゃんとした議会みたいなのがあって、校長もできるようなところとかもあるので、
うん、
でシャンペーンの、まあ、ニュースガゼットっていう新聞の場合には、結構そういうところに記者が行って、どういう今日はこういう議論が行われて、うん、あの投票の結果はこうでした、議員による投票の結果はこうでしたみたいなことが、まあ、割と大事なニュースですね。
うん、
もちろんあの一面とかに載る大きいニュースは事件事故とかスポーツとか多いですけれども、そういうところが地味に大事なニュースなんだなというのは思います。
うん、
セントルイスの場合も似たような感じで、セントルイスはあの一応一つの大きいあのメトロポリタンエリアってことになってますけど、実はセントルイス市、シティオブセントルイスっていうのと、あのその郊外にあたるセントルイスカウンティっていうところは違うあの行政区域になっていて、しかもカウンティの中にはちっちゃい町がすごいたくさんあるんですね。もうあの、うん、なんていうか、なんでしょうね、日本でいう町会の、
はいはい
はい、日本の都会でいう町会のぐらいの大きさしかないんじゃないかっていうぐらいに、あの町がたくさん、市や町がたくさんあって、それぞれにそのちゃんと議会があるので、町内会じゃなくてちゃんとした議会があるぐらいに細分化されてるので、でまあそういうところに行って、あのそこの議会の話し合いの内容、どういう、まあどういう内容かっていうと、あの小中学校を建て替えましょう、建て替えますかとかあのそれは教育のニュースにももちろんなるわけですけど、あとはあの一応その小さい町ですけど条例を定める力はあるので、あの、うん、土地利用とかですね、ここにあのレストラン大きいのが建ってもいいかとか、あの路上駐車を取り締まる条例が作れないかとか、
うん、
まあ、そういう結構かなり、まあ、あの町の規模のもありますけど、かなり生活に密着した、
うん、
あの議決がされるので、まあ、それもとっても地味ではあるんですけど、もちろん全員が校長に行くわけでもないし、
うん、
でも次の選挙が来たら、あのまあ、ちゃんと選挙はあるので、その小さい行政区でもあの、ね、あの自分が賛成する意見を言ってくれた議員に投票する必要があるしということで、まあ、それもとても確かに地味なんですけど、
うん、その地域の人にとっては関心がある、
うん、大事な役割を
です、ね、うん、
してますね。
うん、新聞、地方の新聞はそういったことをもし、まあ、可能だったら丹念に追う、うん、
そうですね。で、そうですね。であと、まあ、日本で地方新聞っていうと、あの割と県ぐらいのレベルとか、まあ、そうですね、京都新聞は京都新聞だし、まあ、鹿児島だったら南国新聞っていうのが鹿児島、うん、県全域をほぼカバーしてるとか、
うん、
そういうイメージですが、まあ、それはあの 戦前戦中 の、 あの紙の統制のためにそうなったという話を聞いたことがありますが、うん、アメリカはそうはならなかったので、まあ、今言ったように町ごとにあって、
そうですね、
そうですね、うん、昔は本当にすごい小さい町にもあったりしたんですが、
うん、
それはあのやっぱりそれはまあインターネットよりも前ですよね、時にやっぱり商業的に立ち行かなくなることが多くて、どんどん セントルイスもいくつか新聞があったのが今は一つになってるしっていうような風に統合されてきたっていう歴史はあります。
そうですね、うん、
まあ、だってそうですね、
今新聞を読む人の数は減ってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、あの私は大学で教えてますが、学生たちに、今週新聞読んだ人というと、あのゼミとかで10人ぐらいだとシーンって、
うん、
なんかニュース見た、テレビ見た、シーンってなって、うん、ニュース見ないの、シーンってなって、だから自分の関心のあるものをインターネットからいろいろ情報として取り入れるけど、
うん、
自分が関心なくて世の中が何どういうふうに動いてるかとか、そういったことを知る機会って減ってるような気がするんですよね。で、就活が始まるとその前には新聞を読み始めるんだけれど、でそうなるとね、あの大手の新聞もそうだし、小さな新聞社も、ジャーナリストたちを雇う余裕がだんだんなくなってくるんじゃないかなと思うんですが、うん、今あの龍太さんが話してくださったこと、これは何て言うのだったかな、これはアメリカメディアウォーズ、ジャーナリズムの現在地っていう、そういう本なんですけども、そこにちょっと、王子智子さんという方が書かれて2013年発行、なんですが、でそこにちょっと書いてあった、統計的なことなんですが、アメリカの人口は日本の約3倍の3億人余りだが、国土は約25倍ある、一方新聞の発行部数は日本と同じで5000万部前後で、発行元の新聞の数は日本が110社なのに対して、アメリカはすごい全然違うんですよ、アメリカは1400社余りもある、つまり日本の25倍もの広い国土により小規模の新聞社が広範囲に散在している、それがアメリカの新聞発行状況なのだ。なのでこう小さな町、アメリカではスモールタウンと呼ぶが、全米各地に点在していることを意味すると。でそういう小さな新聞社は徹底的に地元のニュースに密着し、ローカル路線を取れば取るほどライバル視はなくなり独占市場になる、なんだけど、これでかだんだんこうあのみんながインターネットを利用するようになって新聞をあんまり読まなくなると、うん、こういう大手もあったし地域もあのなかなかこう新聞をあのインターネットや SNS はあの情報を拡散することはできるけれども、だけど情報を作り出すっていうか、その丹念に取材をして情報を送り出すっていうことが、そう簡単じゃないというか、誰かがしないといけない、
うん、そうですね、取材をする人っていうのが、うん、あのまあ、発信するメディアっていうのはどれでもいいといえばいいのかもしれないですけど、
うん、
取材をする人っていうのはどっかにいないといけないっていう、まあ、うん、そうですよね、
ことをなんかハッとしたんですけど、ニュースを作り出すのは誰なんだろうかっていうと、別にインターネットは媒体 でそれをこういろんな人が発信をするから、その媒体からいろんな情報が入ってくるんだけど、それを専門にする人がなかなか、その例えば新聞だったらこう記者のマンパワーみたいなものが、状況としては厳しくなっているっていうことなのかなと思うんですが、その一方で地域メディアって、例えばシャンペーンアーバノンの場合だったら、こういった WRFU のラジオ放送もそうだし、コミュニティラジオも、あるいはインディペンデントメディアセンターからあの発行しているいろんなニュースとか、 あるいはパブリック TV とか、地元の人が番組を作るとか、うん、そういったものがアメリカの場合はいろいろあるんじゃないかなと思うんですが、
そうですね、うん、ただ一つあるのは、あのニュース、まあ、これもう一つ麦子さんに送っていただいた記事にも書いてあったと思うんですけど、うん、ニュースをカバーする力があるのは商業メディアで、うん、アメリカの場合ですね。
そうですね、
あの、うん、で公共放送っていうのは、あのむしろ教育、その内容自体が教育的っていう意味ですね、
うん、
あの放送内容自体が、あの あるいはその放送局があるっていうことによって地域の人に経験を積んでもらう、まあWRFEも多少似たような目的があると思いますけど、そういう目的を持ってやっていて、公共放送っていうと日本だと NHK っていうものがあるので、それをイメージしますけど、アメリカの公共放送は全国的な組織ではなくて、一応そのNPR ナショナルパブリックラディオっていうのがあるんですけど、地方局はそれのそこが作る番組をシンジケートして、それから自分のところで作った番組を加えて放送するっていう、すごい独立性の高いもので、全国的な組織があるわけではないし、その NPR が NHK の支局みたいに、そのアナウンサーとか取材する人とかを全員送り込んでそこで取材させてるってわけでも全然ないんですよね。だからニュース、もちろん場所によってはそこが独自の取材網を持ってる時もあるんですが、それは別に公共放送の地方局っていうのは別に地方ニュースをカバーする機能は持ってないんですよね。NHK とかだと見てると全国放送で見てても今日のお昼頃に今日のどこどこ支局のニュースですみたいなのをやるので、そういうものかなって、多分日本のメディア環境に慣れてるとそういうものかなって思うかもしれないですけど、なんかその、取材能力のある、取材機能のある地方公共放送っていうのはアメリカではとても少ない
ですよね。なるほど。でこう、インターネットが普及して、それによってそれを通してビジネスとしても商業メディアとしても展開する場合もあるけど、その意味でこういろいろこう地方のニュースっていうのは厳しい時代なのかもしれない
ですね。
アメリカの場合も日本の場合もね。
そうですね、多分今までのモデルはその新聞の売り上げと新聞の広告料でたくさん記者を雇って、その、ある程度はその人数でカバーして、その地域のニュースっていうのを、そうですね、特に市議会のニュースとか地方の警察のニュースとかは結構やっぱりいわゆる足で稼ぐ必要があるようなものも多分ありますし、そういうところをカバーしてたんですけど、多分他のメディアへの、移動とかもあって、そういうのが持続できなくなってるけど、じゃあ他のメディアでそこまでするお金を集められてるかとか、そこまでする人手を集められてるかっていうと、結構うまくいかないことが多い。うまくいってる時もあって、もちろん今ブログじゃない、インターネット、要するに紙面、紙の紙面を作らないでインターネットオンリーでやっているニュースメディアっていうのが、で成功例はもちろんいくつかありますけれども、必ずしも地方で、特に地方でですね、それをやるとうまくいってるとは限らない
ですね。なんか逆にハイパーローカルと言われたり、あるいは市民ジャーナリストと呼ばれるような、こう個人や NPO で、もうちょっと地域のいろんな問題の掘り起こしをしようとか、それを伝えていこうとかっていう動きもあるんじゃないかなと思います。また、なんか一方でそういう動きがあるよっていうことも、はるかなショーでいろいろこう話題にしてみたり、関係の人に話を聞いてみたりしたいなと思います。今日ははるかなショー番組始まりが少し遅くなって申し訳ありません。来週また同じ時刻にはるかなショーでお会いできますように。 WRFU is an open forum for the Abundant Champion community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU Abundant Champion Event Media Center or the Abundant Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abundant. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.